アメリカでは別れるときに God bless you って言いますよね。電話でも電話を切るときに God bless you、 そういう挨拶が聞こえてくるときがあると思います。最近別の町に行ったときのことですけれども、教会じゃないんですよ、一般のオフィスなんですけれども、帰り際に God be with you、 そういうふうに声をかけられまして、とても嬉しく思いました。日本語はさようならっていうのがありますけどね、これは侍言葉で、さようならばお別れいたそうなんて、そこから来たんだそうですね。神様のお名前が出ませんから、ちょっと何か寂しい響きのある言葉です。God be with you、 あるいは God bless you、 これは実は聖書から出た挨拶です。どこにありますか？ルツ記の2章4節です。ルツ記2章4節で、ボアズがね、自分の持っている畑にちょうど収穫の時でしたので、その進み具合がどうだろうかって見に来たわけですよね。で、そこに麦を買っているしもべたちが働いていますので、ボアズは彼らに、主があなた方と共におられますように、そう声をかけます。The Lord be with you。そうしますと、しもべたちは麦刈りの手を一瞬休めまして、声を揃えてボアズに向かって、主があなたを祝福されますように、The Lord bless you。そう答えています。古代から、教会の礼拝では、The Lord be with you という呼びかけ、これで教会の礼拝が始まったのです。ラテン語では、Dominus Vobiscum と言います。そうすると、改宗は、And with your spirit, et cum spiritu tuo。そういうふうにですね、応答しながら、礼拝が始まったものです。2月に桜井先生と一緒に、ウェストモント大学のセミナーに行ってまいりました。で、その時のワーシップの時でも、ワーシップリーダーの人たちが、こんにちはとかおはようございますじゃないんです。The Lord be with you と呼びかけてワーシップが始まりました。で、桜井先生がいいねって、先生やるって言ったら、リタイアするときに最後にやろうかなんて、そんな風に言ってましたね。リーダーがそう言いますと、回収が And also with you っていう風に返していました。教会でおはようございます。さようなら。そういう挨拶は確かにいいかもしれません。ある教会ではね、お帰りなさいって言うんですよね。東京のヨドバシ教会っていうところ、それで有名なんです。教会ホームなんだから、ああ、いらっしゃいなんて言わないで、お帰りなさい。帰ってきたわけですね。何かおはようございます。さようなら。こんにちは。それ以上の神様の祝福を互いに祈り合うような聖書的な挨拶があるととってもいいなと思いました。God bless you。一般でもよく使われます。この言葉を聞いて嫌な気持ちになる人はないでしょう。祝福っていう言葉は誰の耳にも心地よい響きです。しかし反面、あまりにもそれが一般化されてしまってですね、God bless you っていう時に神様もその祝福もあまり意識されない本来の意味が忘れられてしまっている嫌いがあるかもしれません。もう一度、神様の祝福って何なんだろう、そのことを聖書で確かめてみたいと思います。祝福っていう言葉が最初に出てくるのはどこでしょうか。創世記1章22節こう書いてあります。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。創造の第五日目、神様が海に生きる魚、空を飛ぶ鳥を作られた。その時にの彼らを祝福されたその言葉ですね。次に出てくるのはどこでしょうか。やっぱり創世記で、神様が人間を作られた時です。1章28節。 神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。両方とも埋めよ、増えよというその言葉が共通していますね。神様が命の源であり、命は神様からの祝福なんだということをここで教えられているわけです。最近は人間も自然の一部だ。他の動物の命も人間の命も同じなんだということが強調されます。確かにそうでしょう。人間は自然から離れて生きていけませんし、私たちに流れているこの血も、それから柳瀬隆さんの歌にあったじゃないですか。ネズミだってオケラだってて、手のひらを太陽にかざしてみればっていう歌ね。ああいうふうに共通した命があるんです。ですから人間をおごり高ぶって、この自然を破壊したりしてはいけないよ。共存して生きていこうっていう、そういうエコロジーのが、なんてしか近年盛んになってきているわけです。確かにそれは真実ですが、でも聖書はもう一つのこと。人間と他の動物の間には決定的な違いがあるということも聖書で教えています。他の動植物は聖書によりますと、種類に従って作られた。それぞれ各々のパターンに従って作られたわけです。しかし人間は人間というパターンじゃなくって神様のパターンに従って作られた。人間は神の形に作られた。神様は他の生き物に海にも地にも満ちるように言われました。人間にも埋めよ、増えよ、地を満たせと言われて、今日のように世界にものすごくたくさんの人が住むようになったわけです。でもその後に神様は言っておられます。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。単に地に満ちるだけでなく、その地を従わせる、他の生き物を支配する、そんな権限を、また能力をお与えくださったのです。人間のこうした知恵、知識、能力、これは何億年もかけた進化の結果だという人がいますけれども、そうでしょうかね。だったら人間に似ている、猿たちも何億年もかけて生きてきたんですから、もっと進化していて、もっといろんなことができていいと思うんですけれども、やっぱり人間と他の動物の間には決定的な差があります。他の生き物はそれぞれの種類に従って作られた。でも人間は神の形に作られた。これ以外にこの現代の世界、自然を説明する人間と動物との違いを説明する納得のいくものは私はないと思っています。人間が神の形に作られましたのはそのように地を従え他の生き物を支配するということだけではありません。もっと大切なことは神の形によって作られたわけですから、神様と人間とが交わりを持つ、私たちが神様を礼拝し、神様が私たちにご自身を表してくださるというその交わりですね。創世記の五章に進みますと、一節二節に、神はアダムを創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれたと書いてあります。神様は人間にアダムという名前を与えて、そして特別に祝福されました。他の動物には同じことをなさいませんでしたね。他の動物は、神が名前をつけたのではなくて、神がアダムという名前をつけた、そのアダムが他の動物に名前をつけたんです。聖書では名前をつけるという行為は、名前をつけた者が名前をつけられた者の上に立つ、名付けた者に対して権威を持つという意味があります。 ですからアダムが他の動物に名前をつけるのを許されたのは、神様が人間に他のすべての生き物を支配するようにと言われたその権威を表しているわけです。そして神様はアダムに同じ権威を与えて、アダムもまた神の形を持つものとして他の動物に名前をつけることを許されます。彼らが創造された日、これは創造の第6日目です。神様はその日に人間を特別に祝福されましたが、それだけでなく聖書を読んでいきますと、次の第7日も聖別されて、神は人にご自分を表し、人が神を崇めるその日、神が人を祝福し、人がその祝福によって生かされる日としてくださった。7日目、神様はどんな創造の技もなしていません。何もなさらないで、ひたすらに人間を祝福された、その日とされたんですね。創世記 2-3 に、神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。神様はその一週のうち一日を定めて、私たちをその祝福に預からせるために、こうしてクリスチャンは日曜日に礼拝の日を定めていますが、神様はここに私たちを招いていてくださるのです。神様がくださる祝福、それは家族ですとか健康ですとか財産ですとか目に見えるものたくさんあります。でも同時に目に見えないものもあります。それは神が人と共にいてくださる、神がその愛の御顔、慈しみの御顔を人間に向けてくださるということです。そして人は神の形を、神の姿を仰ぎ見て満ち足りるという、これが神のくださる見えない祝福ですね。で、実はこの目に見えない祝福の方が、目に見える祝福よりも実はもっと大切なんです。家族、健康、財産、目に見える祝福は実は目に見えない祝福から生まれてきているからです。神の御顔、私たちが、神が御顔を照らしてくださらなかったら、もし神がその御顔を私たちから背けられたなら、そして私たちも神の御顔に目を背けたならば、そこにあるのは本当に残念なことしかありません。レビ記の 26-17 に、少し厳しい言葉ですけれども、私はあなた方から私の顔を背ける、あなた方は自分の敵に打ち負かされあなた方を憎む者があなた方を踏みつける、誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げる、こういう言葉があります。人が神様と交わりを持つという、その祝福から離れたら、一人一人個人の生活が恐れに満ちたものになる、社会は混乱する、国家は敗北に終わると聖書は言っているのです。神が私たちから顔を背けられるというのは恐ろしいことです。私たちは神の祝福を軽く見てはいけません。いつでも神の顔を慕い求めていきたい、その祝福を願い求めていきたい、それに預かりたい、それに生かされて日々を歩みたいと思うのです。さあ、今朝の箇所は、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神様の御顔という言葉が二度も出てきます。神様の手という時には、神様の力を表しますね。でも神様の顔という時には、それは神様の力でなくて、何を表すでしょう。神様のご人格そのものを表すんです。神様の御顔を慕い求めるというのは、自分の願う何かをしていただくという以上のものです。私たちが神様を求めるのは問題解決の時だけで、問題が解決したら、あ、もう神様いらない、ちょっと引っ込んでてくださいということではないですよね。そういうのをご利益信仰とかですね、苦しい時の神頼みとかと言います。 もちろんね、苦しい時神様に頼っていいんですよ。神様は言われました。苦難の日には私を呼び求めよ。詩編の50の15、私の大好きな御言葉ですが、苦難の日には私を呼び求めよ。どれだけこの御言葉に助けられたかわかりません。苦しい時、神頼みをしましょう。そして神様は、助けを求める者、祈る者に、私はあなたを助け出そうと約束されます。でも、それで終わってはいけないのです。詩編の50の15はその後にこう書いてあります。あなたは私をあがめよ。神様に助けられて神様の愛と恵みを体験したら、身をもって体験したら、その愛の神様と交わりを持つ、その神様の顔を仰げ見るという礼拝がそこに必要になってくるわけですね。そして神様は私たちを助けたいともちろん願っておられますけれども、その私たちを助けるだけで終わらないで、その私たちを助けてくださることによって神様はもっとご自分を私たちに示したい、もっと私たちと親しくなりたいと願っておられる。私たちも同じ願いを持ちたいと思います。神の祝福とは、神様が人に御顔を照らし、御顔を向けてくださるそのことです。神様との平安に満ちた交わりそのものが祝福なんです。神様はそのように人間をご自分の形に作り、祝福し、守ってこられました。神様は人に御顔を照らして恵みを与え、御顔を向けて平安を与えられました。ところが、アダムとエバは罪を犯しましたときに、神様の声に耳を塞ぎ、神の御顔を避けています。創世記の3の8に。それで人とその妻は、神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠したとあるのです。創造の時以来の祝福が人間の罪のために途切れてしまったのです。アダムの子供、カインは兄弟アベルを殺します。人は神様からの祝福から離れて、神様を呪い、また互いを呪い合って生きるものになってしまったのです。でも神様は、人が本来の、あの最初の祝福に立ち返ることができる道を備えられました。一人の人、アブラハムを選びました。彼の子孫を通して、全世界が罪から離れ、神に立ち返り、神の交わりの中に生きる、この祝福を受けることができるようにしてくださいました。創世記の12章2節まで進みますと、神様がアブラハムに語られた言葉があります。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。このアブラハムの子孫とは誰のことでしょう。イエス・キリストのことですね。イエス・キリストは呪いの木である十字架にかかることによって、信じる者を一切の呪いから解放し、豊かな祝福へと移し替えてくださるのです。ですから、イエス・キリストを信じる者は、自分自身が祝福を受けるだけで終わらないで、アブラハムと同じように神様の祝福を他の人にもたらす、その祝福の継承者になるのです。アブラハムは、やがて来られるキリストを仰ぎ見て、キリストに至る祝福を受け継ぎました。今日、クリスチャンである私たちは、キリストが勝ち取ってくださったあの祝福をいただいて、それを世界に広げていくのです。初代のキリスト者たち、クリスチャンたちは、人々に祝福を与えたのに、人々から迫害を受けました。人々から呪われました。人々はクリスチャンを見るとね、十字を切って、あっちへ行けとこう言ったんです。昔は十字架っていうのは呪いでしたので、十字を切ってあっちへ行け。ところがクリスチャンは十字を切る仕草を 呪いの印としてではなくて、イエス様はあの呪いの木で祝福を勝ち取ってくださったんですから、祝福の印として自らに十字を切って祈るようになったんです。もともとクリスチャンという言葉もキリストのやつらという軽蔑の言葉でしたよね。でもクリスチャンたち、キリストを信じる者たちは、あ、私はキリストのものにされたんだという喜びを持って、クリスチャンという軽蔑の言葉を誇りに使ったわけでしょう。それと同じことです。初代のクリスチャンたちは迫害に暴力を持って返しませんでした。呪いに罵りを持って答えませんでした。自分を迫害し呪う者をも祝福していきました。ペテロ第一の3の9、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。そう教えられています。自分を迫害する者を呪いたい気持ちになる、あるでしょう、人間的な基準ではね。でも救われた者たち、キリストを信じる者たちは神の祝福の中に生きています。人間の基準で生きないのです。人間の生まれつきの限界を超えて、神様の力によって神様の御心に従い、それを実行する、そんな生き方をしてまいりました。ですから呪いに変えて祝福を与え続けることができたのです。で、現代のアメリカでは初代教会のような迫害はもちろんありません。でも人を呪いたいとまでは思わないでしょうけれども、もう怒りがこみ上げてくるとか、なんてひどいんだというふうに叫びたくなるような、そんなことに直面することがあるかもしれません。そんな時、聖書の教えを思い起こしましょう。それを自分に言い聞かせようじゃありませんか。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。自分が祝福をいっぱい受けるだけでない、他の人にそれをあふれ出て与えるようにと召されたのです。皆さん、人を呪ったら自分の心暗くなりますよね。人を呪って喜んでいられる人、平安でいられる人なんてどこにもありません。でも皆さん、人を祝福したらどうでしょう。たとえ非難されたことで自分が、なんで私がこんなこと言われなきゃいけないのと思っても、その人に祝福を与えたら苛立つ心が静まります。平安を味わうことができます。たとえ相手がその祝福を受け取らなかったとしても大丈夫です。イエス様は約束されました。与えた祝福は自分にまた返ってくる。たくさんの人を祝福すれば祝福するほど、その祝福は自分に返ってくる。私たちはもっと神様の祝福を受けて、またさらに多くの人に祝福を与えることができるようになるのです。聖書にはいくつもの祝福の言葉があります。それを覚えて人々に与えようじゃありませんか。今朝の箇所は神様の祝福を見事に言い表していますね。で、これは神殿に礼拝した時に祭司たちが礼拝者たちに語った、その祝福の言葉です。私はこれを抜き書きしまして、今日の礼拝プログラムの中に子供礼拝の裏に入れておきました。お土産に持って帰って、貼っておいて、覚えましょう。これを唱えましょうね。ご一緒に唱えましょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。祝福、それは神様との親しい交わりに導き入れられることです。普段はもう神様のことなんか全然考えないで、時たま思い出すというんじゃなくて、時たま忘れることはあっても、本当に常に神様が心の中にいらっしゃる、 そういう、祝福に導かれたいと思います。皆さん、まず自分のために祝福を求めませんか。このね、主があなたを祝福しのあなたの代わりに私と入れてみてください。あなたを守られますようにのところ私、自分自身に、神様、私に今日今祝福をください。そんな風にしてあなたを私に読み替えて祈ってみましょう。はい、主が私を祝福し私を守られますように。主が御顔を私に照らし私を恵まれますように。主が御顔を私に向け私に平安を与えられますように。毎日朝起きたらこれをお祈りするといいですね。出かける前にもお祈りするといいですね。さあ、でも私私なんてちょっと利己的ですよね。今度はいただいた祝福を他の人に与えましょう。大丈夫でしょうか。はい、それでは、お二人、まだお一人の人いますけど、誰かパートナー見つけてください。三人でもいいですか。はい、どっかいたらちょっと動いてくださっていいですよ。で、このシートに祝福の言葉がありますから、はい、今言いますよ。今一人の人が相手の人に心を込めて、これただ棒読みするんじゃなくて、心を込めてこの言葉を持って相手に祝福を与えてください。はい、始めましょう。はい、主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられます。はい、大丈夫ですね。はい、今度は次の人スイッチします。交代して同じようにこの祝福の言葉を持って心から祝福を与えてください。大丈夫ですか。いかがでしたか。祝福を受けるって嬉しいですね。そして他の人に祝福を与えるのはもっと素晴らしいじゃないですか。この言葉を持って、また聖書にもたくさんの言葉があります。短く言えば God bless you です。この心を持って進んでいきたいと思います。私は牧師としていつも礼拝の最後に皆さんに祝福を与えています。それは単なる儀式でも、あ、これで礼拝が終わりますという合図でもありません。私はいつも心から主イエスの恵み、父の愛、聖霊の交わりを祈っています。父と子と聖霊、三位一体の神との交わりがお一人一人に教会にあるようにと祝福しています。今日も礼拝の最後に祝福するんですけれども、私いつも祝福を与えるだけで、皆さんから祝福いただきたいなと思ってるんですよ。今日は特別に皆さんから祝福をいただきたいと思います。心を合わせ、声を合わせ、民数記の言葉で私を祝福していただきたいと思います。お願いします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。